恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。三条の説教と呼ばれる、メッセージをイエス様は語られました。私たちはそれをマタイの福音書の5章以降で味わったのです。その始まりは、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからで始まり、悲しむものは幸いです、柔和なものは幸いです、義に飢え渇くものは幸いです、憐れみ深いものは幸いです、心の清いものは幸いです、平和を作るものは幸いです、義のために迫害されているものは幸いですと、8つの幸いをイエス様は語られたのです。ですからその箇所を8福、8つの幸福と呼ぶのです。もともとの聖書では文語訳のような順序に、語順になっていました。文語訳ではこうなっています。幸いなるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなる。 そのように最初に幸いなるかな、幸いだな、まかりおいっていう言葉が冒頭に出てくるのです。ところがです。それはガリラヤの春と呼ばれる時に語られた麗しい美しいメッセージだったのですが、それから3年余りが経過して、今度はエルサレムの春です。今や十字架を目の前に控えて、イエス様の口から出てきたのは8つの災いでした。あの晴れやかな幸いだは、ついに鎮痛な災いだの嘆きへと変わったのです。この災いだは、聖書の言葉ではウーアイという言葉が使われます。一体イエス様がどのような調子でこのウーアイという言葉を語ったのでしょう。ウーアイ、その響きからお分かりのように、まさにうめきです。ウーアイ、そんな感じでイエス様は本当に腹跡を絞り出すような感じでそのお言葉を発されたのです。これはうめきの言葉、悲しみと痛みを伴った深いうめきの叫びでもあるのです。それは決して呪いの言葉ではありません。今自分を罠にかけ、捕らえ、殺そうと待ち構えている律法学者、パリサイ人たちに向けての悲しい悲しいうめきであり、愛ゆえのお叱りの言葉でもあるのです。このうめきは、宗教家たち、指導者たちにその偽善に向けられました。13節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人。お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。どういうことなのでしょうか。天の御国。それはただ、死んでから、行くあの世というような意味ではありません。天とは神様を指します。御国とは直接直訳すれば支配という意味です。ですから天の御国は神様のご支配ということです。私たちは悲しいことに生まれながらに神様の支配に背中を向けて生きる性質を持っています。神様に従って生きるなんてことはまっぴらごめん。自分の思いのままに、自分の良しとする道を自分の好きなように生きていきたい。誰からも干渉されたくない。これが私たちが持っている生まれながらに罪人であるということの証拠でもあります。 罪という言葉は的外れという意味です。本来人は神様によって作られ、神様のために作られました。救い主である神様を崇め、神様を褒めたたえながら、神様に従い、神様に聞きながら、神様に信頼して、神様を愛して、神様と共に生きるように、それが私たちが作られた意味であり、目的であり、あり方なのです。しかし最初の人間が神様に背中を向けて、神様に聞き従わず、ただ自分の思いのままに生きることを選び取って以来、悲しいことに、その子孫である私たちはみんな、それが生まれながらの性質になってしまったのです。そしてこの根本的な罪という問題こそが、人を不幸にし、家庭を不幸にし、社会を混乱させ、世界を絶望的な状態へと陥れているのです。しかし、その根本的な問題である罪から私たちを救うためにイエス・キリストは来てくださり、その罪をすべてご自分の身によって十字架で死んでくださり、その罪を許し、私たちを再び神様のご支配の中で、神様のご支配を喜んで生きることのできる、まさに天の御国への道を開いてくださったのです。神様に背中を向けて歩いていた私たちに、悔い改めてイエス・キリストを信ぜよとのメッセージが語られました。これまでの生き方に別れを告げて、回れ右をして、神様に顔を向けて、心を向けて、神様に立ち返って、神様に聞きながら、神様に従って生きよと命ぜられているのです。ところがです、イエス様が災いだと嘆いている律法学者パリサイ人たちは、この神様の支配のもとに生きることをしない、そして人々をもその生き方に導かないと責めるのです。その証拠に、神様の支配に生きるなら、神様の栄光を表し、神様を褒めたたえて生きるようにと教え、自分たちもそのように生きるはずなのですが、彼らはそうしないのです。14節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはやもめの家を食い潰し、見栄のために長い祈りをしています。だからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます。個人の隠れたところでの祈りはどれだけ長くてもいいでしょう。しかし、人々の前で代表として公の祈りをする場合、簡潔に必要なことだけを祈る必要があります。しかし彼らはここぞとばかりに、延々とあれもこれもと美辞麗句を並べながら、長い長い祈りをしたようです。それが見栄のために長い祈りをしていると責められているのです。先週の箇所でも見たように、京札の幅を広くしたり、衣の房を長くして、人々に自分がいかに信仰深く、敬虔であるかを見せようとし、人々から称賛を受けて、先生先生と呼ばれることが彼らは本当に好きなのです。こうしたことはすべて見栄であり、人に見せようとしての虚栄なのです。それは神様の支配の下で、神様の栄光を表し、神様を褒めたたえて生きることとは対照的なあり方なのです。15節を見ると、律法学者やパリサイ人たちは非常に熱心に伝道していたということがわかります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは回収者の一人を作るのに、海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分よりも倍も悪いゲヘナの子、地獄の子にするのです。皆さんが使徒の働きを食っていきますと、そこにユダヤ人ではない異邦人、外国人でありながら、誠の神を敬う人、神を敬う 人という人がですね、次々と登場してきます。この人たちこそ、まさに律法学者パリサイ人が海と陸を飛び回りながら伝道した結果、勝ち得た異邦人からの回収者です。彼らは本当に熱心な、そういう意味で伝道者であったことがわかります。しかし、彼らはそうしながら、自分たちもまた導いた人々をも地獄の子にしていったというのです。律法学者やパリサイ人たちはそもそもどのような生き方をしていたのでしょう。何がいけないのでしょう。イエス様の言葉から二つのこと。第一に、彼らは本末転倒の生き方をしていたというのです。16節から22節にそれが示されています。神殿を指して誓ったのなら、その誓いには強制力はない。しかし、神殿の黄金を指して誓ったら、その誓いは果たさなければいけない。強制力を伴うことになるから。祭壇を指して誓ったんだったら、縛られることはない。しかし、祭壇の上の供え物を指して誓ったら、それは果たさなければならない。私たちからすると滑稽だと思えるんですけれども、彼らは本当に真面目にそのようにして、様々な実は言い訳を用意して、誓ってもその誓いから解かれる抜け道を準備していたのです。しかしイエス様は、それらはおかしな、本末転倒逆さまの論理だと責められたのです。愚かで目の見える者たち、黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか、目の見える者たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか、だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。また彼らの生き方は規則の生き方であったことがわかります。23節に、お前たちは八家、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているがとあります。聖書には、地の産物の十分の一はすべて主のものとして捧げなさいと命じられています。そして具体的には、穀物、また油、また葡萄酒、牛、羊、こういったものについてはその十分の一をすべて捧げなさいというのです。ところが、律法学者パリサイ人は、十分の一をすべて捧げようということから、聖書に命じられてもいない庭の小さな草木でさえも、その十分の一を捧げようと教え、自分たちもそうやっていたのです。すなわち、そのようにして、こと細かく、生活の隅々にまで神経質に規則を作って、そしてそれを守れ、と指導し、自分たちも守っていると誇っていたのです。しかしイエス様はおっしゃいました。律法というのは、そんなことだけを言ってるわけではないでしょう。はるかに重要なことを命じているでしょう。すなわち、正義と憐れみと誠実。あなた方は、もっと大切なこれをおろそかにしているではないか、と責めるのです。ですからイエス様は24節で傑作な例えを使われるのです。目の見えぬ手引きども、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。イエス様は一流の、一度読んだらイメージが刻まれるような例えを語られたのです。他人の目の塵を見て、塵を取らせてくださいと言いながら、自分の目に大きな針が刺さっているではないか、柱が刺さっているではないかという、まさにあのような例えです。葡萄酒に飛び込んでしまった 目に見えないほどの小さな小さなブヨは丹念に越して覗いているが、汚れた動物とされているラクダは平気で飲み込んでいるというのです。もちろんラクダを飲み込むなんてことは不可能ですが、小さな小さなことにこだわりながら、はるかに大きくて重要なことはまるで平気でしている、その矛盾をイエス様は責められたのです。イエス様によって示された律法学者パリサイ人たちの生き方は、彼らからすれば、当人からすれば、これこそが神様に喜ばれる生き方、信仰生活そのものだと言うのでしょう。しかし、それこそが天の御国に入るのを遮る生き方だというのです。こと細かい規則に縛られて、これはいけない、これもいけない、これは許される、こうすれば抜け道ができると、彼らは一日中、規則規則規則規則の生活に終始し縛られていたのです。そしてそれが、神を敬う敬虔な生き方だ。このように生きることが神様に喜ばれる生き方なのだと、信じ、そのように指導をしていたのです。どうでしょうか？私たちの信仰生活はどうでしょう？私たちが神様を信じ、神様の支配のもとに生きるということは、何によって示されていけるのでしょう？規則でしょうか？様々な教会員の規則、クリスチャン生活規則があって、それをこと細かく守りながら、それをきちんと守っているなら合格。そうでなければイエローカード、レッドカードとですね、互いに見張りながらですね、お互いの生活をそうやって規則で縛る生き方がクリスチャンとしての生き方なのでしょうか。ずっと昔のことなんですが、他の教会のある方からこういう依頼を受けました。何の規則もないというのでは、どうやって生きたらいいのか分かりづらい。聖書教会の中に規則集というようなものを作ってくれないか。そこに生活の具体的なこと細かい規則があって、これはいい、これはいけない。そういう規則集があればとてもいいんだけど、それを作ってくれませんかと頼まれました。とても困ってしまったんですけども、もちろんそんなものは作りませんでした。これからも作るつもりはありません。もしもです、そういう規則集があったとしたらどうでしょう。皆さんの生活は、信仰生活は送りやすくなるでしょうか。もう朝起きてから夜寝るまで、いや寝てからも、すべてのことについて細かい規則があってですね。その規則をいちいちですね、見ながら、あ、そうだ、これはいいんだ、あ、これはいけないんだとですね、便利だと思いません？悩むことないんですよ。その規則に従えばいいんですからですね。しかし、もしもそういうもので私たちが信仰生活を送るとすれば、もはやそれは信仰生活とは呼べない、形だけの、中身のない虚しい生き方になってしまうのです。そしてもしも私が規則集を作ると、きっと誰かがその裏技集というのを作り始めるでしょう。規則にはこうあるけども、こうすればその規則に逆らわないで、破ることなしに、しかしあなたのしたいことは思い通りできるよっていうですね、裏技集がきっとできて、私の知らないところでそれがですね、こう通用しているっていうことになっていくんじゃないでしょうか。もちろんそうした目に見える規則集は存在しないのですが、しかしです、私たちそれぞれに目に見えない規則集が心の中にできていないかが 問われるのです。自分なりの規則集で、自分は一応これでもクリスチャンなんだから、聖書はこの程度読み、祈りはこの程度捧げ、礼拝はまあ原則として出席し、献金はこの程度捧げ、奉仕はまあこの程度すればいいでしょう。教会行事はこの程度参加し、まあそのように行っておれば一応波の上程度のクリスチャン生活はこなしていると言えるだろうな。そのような規則習が、もしも知らず知らずのうちに自分の心の中に生活の中に出来上がっているとしたら、それは危険です。いつの間にか信仰生活が自分自身の持っている規則習に従っての形だけの、そして人の目を気にするだけの、言ってみれば見栄だけの上滑りの状態に陥ってしまう恐れがそこにあるからです。13節のイエス様の災いだは、決して律法学者パリサイ人にだけ向けられているのではないことが分かってきます。人々から天の御国を遮っている、自分も入らず入ろうとしている人々をも入らせませんと責められているのは、他の誰でもないこの自分ではないかと責められ始めるのです。天の御国に入り、そこに生きるとは、生ける誠の神様のご支配のもとで、その大きな愛に生かされながら、その神様との親しい交わりの中で、喜びと平安を持って生きていくということです。ローマ書14章の17節、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。神の御国に生きている、生きるという言葉、身近な言い方をすれば、もうイエス様が好きで好きで仕方がないという生き方です。こんなにもイエス様に愛されている、こんなにも素晴らしいイエス様が、いつも私と共にいてくださる、こんな素晴らしいイエス様を知ることができた、このイエス様との結びつきを喜び、その生き生きとしたイエス様との関係を楽しんでいる、実はそこにこそクリスチャンとしての魅力があり、人々も、ああ素敵だな、私もそんな喜び、そんな生き生きとした、そして平安な生き方が欲しいなぁと言わしめる魅力なのです。もしも私たちのクリスチャン生活がなんだか規則と決まりで縛られ、ただ習慣的に義務感だけで形式だけのもののように人にも映っているとしたら、それこそが人々から天の御国を遮っている。それが、そのようなあり方だというのです。イエス様の悲しい、鎮痛な、愛の悲しみと痛みに満ちたうめきは、もしかすると、いや、もしかしなくても、まさにこの私に向いている。そして日本のクリスチャンに、日本の教会に向けられていると感じてならないのです。それはどうして私たちの国、この日本では天の御国に入る人、すなわち神様の素晴らしい愛の家族の中に入ってくる人たちが少ないのか、その事実から感じるのです。ある調査では、あなたは信じるんだったら、どの宗教を信じますかという問いかけに、なんと、30% の日本の人々が、信じるんだったらキリスト教と答えているというのです。驚くべき数字です。 すなわち、本当に日本の方々は、聖書が好きなんです。イエス・キリストに惹かれているのです。キリスト教に惹かれているものを持っている、感じているのです。すなわち、入りたい、入ろうと願っている人たちが、30% もいるというのです。驚くほどの数字です。ところが、実際に入る人は、また驚くほど少ないのです。いや、減少していると言われます。様々な理由が考えられるでしょう。先日、私たちの教会で、クリスチャン新聞と言われる新聞の主催の座談会が開かれました。そしてそれが先日、2ページにわたって掲載されました。ぜひ、今日掲示板に貼り出してありますので、関心のある方はご覧ください。テーマは、日本の教会の閉塞感というものでした。閉塞感。閉じられ、塞がれている感じ。日本の教会は今や閉塞感に捉えられているというのです。しかし、今日の御言葉からすると、天の御国を遮り、入らせないように閉じ塞いでいる。それは、天の御国に生きていない私たち自身であるということになるのです。特に13節をもう一回よく見ると、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。この自分も入らずの言葉がとても心に刺さってくるのです。まずは自分が入ることです。天の御国にまず自分が入り、自分が天の御国に生きるもの、すなわち神のご支配のもとに生きと生きることからそれが始まってくるのです。今日のイエス様の災いだ、愛の嘆きを絵のように見せてくれるのがルカ18章の9節から14節に出てくる有名なパリサイ人と主税人の祈りの例え話です。最後にその箇所を読んで閉じていきたいと思います。ルカによる福音書の第18章、ルカ18章の9節からお読みします。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘をする者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。ところが主税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。パリサイ人は、言葉では確かに神様と祈っています。しかし彼の祈りは祈りになっていないのです。人に聞かせる祈りです。これは自慢話です。そして心の中で、こんな祈りをしたとありますが、直訳すると、自分自身にこんな祈りをしたとなっています。なあ、彼は神に祈ったんじゃなくて、自分自身に向かって、こんな祈りを、いや自慢話をした。なあ、彼の祈りは自画自賛です。これは祈りではありません。 一方主税人は自分の胸を叩いて、こんな罪人の私を憐れんでくださいと、ただうめくように祈りました。彼は本当に心が痛んでいるんです。心が本当に痛むとき、ユダヤ人は胸を叩いたのです。すなわち心の中が痛いので、その痛みを何とか和らげようと、体を痛めることでそれを和らげようとしたのです。それは深いところにあるその痛みを本当に覚えているのです。パリサイ人にはまるで痛みがありません。神様の前に、清い神様の前に出ながら、彼には全く痛みが伴っていません。いや、誇りしかないのです。そしてこの主税人の方が義と認められて家に帰ったのです。すなわちこの主税人だけが確かに神様に触れ、神の御国に入ったのです。私たちは常にパリサイ人と同じ状態、同じ心になる可能性を持っています。いや、今自分こそ災いだ、忌まわしいものだと本当に知られる思いです。知らされる思いです。私たちもそれを認めて胸を叩くものにされたいのです。もしもです、イエス様のお言葉を聞いた律法学者パリサイ人の一人がイエス様のお言葉に胸を刺されて、たった一人イエス様の前に進み出て、イエス様、私こそあなたの言う災いそのものであることを今知らされました。こんな私を憐れんでくださいと進み出たとしたら、イエス様は何と答えられたでしょう。イエス様は本当に喜んで、そうですか、安心して行きなさい。私はこれからその災いを、その忌まわしいものを自分で全て引き受けて、引っかぶって十字架で死のうとしているのです。私の今から受けようとしている十字架の死に免じて、あなたには許しが、清めが、義が、神の国が今与えられました。安心しなさいと約束されたことでしょう。今日、私たちも本当に天国を妨げるもので、ある私がそれなんだと知らされて、そのことのゆえに胸を打ち叩きつつ、主の前に出ていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日の言葉は、本当にイエス様の激しいばかりのうめきの言葉、あなたの災いだの言葉が、律法学者パリサイ人に向けられたその叫びがうめきが、しかし同時に他の誰でもない自分に、私に、私たちに向けられていることを知りました。私たちはなぜ多くの人たちがこんなに素晴らしいイエス様を信じないんだろう、なぜこの日本にイエス様を信じる人がこんなに少ないんだろうといぶかりますが、しかし今日の言葉を通して、人々から天の御国を、イエス様の輝きを、その福音の素晴らしさを遮っているのは他の誰でもないこの私なのだ、入りたいと願う者たちを入らせないとして邪魔しているのはこの私なのだと示されました。神様、形ばかりの信仰生活、年数ばかり多くて祈る言葉は上手になり、形はクリスチャンらしく整えられていますが、しかしまさにあのパリサイ人のように、あなたにまるで触れ合わないで、ひたすら自分に拍手するような、こうやって祈りながらも自らを誇ろうとする思いの、本当に鎌首をもたげている、そんなものです。どうぞ神様、そんな私だってあることを今認めながら、あなたのその災いは私のものです、私の姿ですと認めさせてください。 そして本当に胸を打ち叩くものにさせてくださり、真に神の御国に生きるもの、真にあなたのご愛に触れて義と認められ、小躍りしながら喜び踊る、そんなものにさせてくださるように、形だけの、名前だけのクリスチャン、それこそが神の御国を邪魔するものであることを今日知って、どうぞ哀れみ許してくださるように、この教会を名前だけの教会にさせないでください。そしてどうぞ人々がこのところであなたの御国の素晴らしさに触れる、また私たちを通してそれを見る、そんな教会にさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。